ーヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はケリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はーい、
はーい。
じゃあ行きましょう。
はーい。
今回はアップデート、ひっくるめたニューヨークのニュースなので、
はい、
今回はアップデートなしでそのままニューヨークニュースに入っていきましょう。
はい。
さっきいろいろね見てたら、あ、これもいいね、あれもいいねみたいになってね、
結構いろいろね。
それを一本まとめようということで、
はい、
いきます。
はい。
少し前のねエピソードとかでもニューヨークのね地下鉄の改札のこう通り方がメトロカードがなくなるっていう話をしてたじゃないですか。
してました。
そう、それで、うん、じゃ何に変わるかっていうので、あの OM ニューヨークっていうのかオムニっていうのかっていう話をね、うん、
してた。
オムニってダサいねっていう話をしてましたよね、
うんうん、
でこのね、うん、今変わるんですけど OM ニューヨークのカード購入や、うん、チャージができる自動販売機がこの夏に登場するらしいですよ、
うん、おお、もうやっぱり本格的にね。
うん、
そうなんですね。
だって、うん、全駅らしいですからね。
全駅？
全駅です。
すごいじゃん、お金あるね。9
月までにだから
わ、
まあ、あともうちょっとありますけど。
ほんとだ、すぐじゃんもう、うん、
ねえ、
うん、
だからもうメトロカードいらないわ。悲しい。ちょっとメトロカードあれ、なんかレトロなとこ好きなんですよ。
うーん、
なんか、まあ、もちろんねピッてやったら楽なんですけど。
そうだね、まあでも何回も行かなかったりとかね、うん、するからね、スワイプが、うん、うまく、
うん、そうそう、もう一回やり直せとか言われても急いでる時に限ってもうとかなるんですよね。
そうなの、あれね。
そう、ああいうのもねもうなくなったねっていうでしょうね。
時代がね変わりますね。
だって昔ね、
うん、
あのニューヨークってトークンって覚えてますか、
うん、そうですね、トークンだね、うん、
ね、
うん、
あれなんかなんて言うんだろう、5円玉みたいなのを、
うんうんうんうん、
コインみたいなね、
うん、
のをこうなんか入れて、うん、ガチャって入るんですよね、うん、昔ってあれだったじゃないですかね。ニューヨークの地下鉄、そうだね、私がだって初めて来た時まだそれでしたから、
うん、
まあ、だんだんねそうやってメトロカードに変わり、今度はこうやってねやっぱり、うん、どんどん時代は変わっていくんですね。
うん、ただ遅いよね、うん、なんかね、
まあ遅いですね。
日本とかやっぱり早かったよねっていう。
早いですね、
うん、
あの思うんですけど多分、うん、こっちの人たちに必要なかったんだと思うんですよ。
うーん、
ね、日本って、うん、もうやっぱりなんて言うんだろう、
うん、
1分でも遅れたら、うん、ダメみたいな、うん、絶対ダメじゃないですか、うん、ダメな時って、
うんうん、
だからもう、うん、ものすごい急いでるんですよねみんな。
そうだね、
常に、
うん、
でもこっちって、うん、そんなにみんな急がないじゃないですか。
てかね、私こっち来て驚いたのが延着証明書がない、
うん、あ、
日本って必ずあるじゃないですか、うん、ちょっとそういう電車が遅れた時とか、はい、みんなそれもらいに行って、うん、で、うん、それが証明になってたと思うんだよね。でもね、うん、こっちってないから証明のしようがないんだけど、うん、まあ、うん、まあ言えばそのまあ上司なり先生なり言えば、うん、ああまあ MTA だからねみたいな感じで、
まあだってニューヨークのその例えば遅刻するっていうね、うん、原因ってほとんどそういうことじゃないですか、ね、まあまあそれはもちろん人によりますけど、
人によります、もう
でも、うん、もうそういうことがもう日常ですよね、うん、本当によく起こるから、
うん、
あもう止まっちゃったわみたいなこととかあるから、
うんうん、
まあまあよくあることよって感じじゃないですか、うん、向こうも、
うん、
だしみんなその時間ってなんかこうね、うん、合ってないようなもんだなってすごい思うというか、
いやそれは本当に思う
ね、すごい適当じゃないですか、
うん、適当、もう日本人って素晴らしいと思う。
そうだから、うん、そうやって急がなくてもいいから、
うん、
お先にどうぞって言ったりとかするのかなってなんか私は思ったりしてました、うん、
確かに
すごいね、みんな道譲ってくれるじゃないですか、
うんうん、
そうだからニューヨークにはね、
うん、
まあ、あったら便利だけど そんなに
そう、ね、
すごく必要ではなかったんだろうなって思ってます。
そうかもね、
うん、やっと必要になってきたのかなって感じですかね。
うん、サリーさんってもう OM ニューヨーク使ってます？
はい、使ってないです。私
メトロカード、まだメトロカードで私もそうなんですよ、
うん、
でも、
うん、
だから
まあそういう人も多いですよね。だって全然、
いや全然いますよ、もちろん
半々ぐらいですかね。
あ、そうだね、最近やっぱりね、うん、多いね、ピッとやってる人、うん、
ね、
うん、
半々ぐらい、まあ、見てた感じがね、そんなぐらいかなって思います。うん、
でもあれって本当に何、うん、その携帯をピッてやらないとダメな感じ、それともその日本みたいにバッグの中に入れといてもピッていけれるのかな。
うん、わかんないです。
どうなんだろうね、わかんないけどさ、
うん、使ってないから、使ってないアナログな2人が最新の機械の話をしているっていう。
そう、ね、そう、でもね、私ね、あの6月30日だったかな、うんうん、までのそのあのなんていうのエクスパイア
エクスパイアが、
うん、あるから、うんうんうん、今使ってるのがそうなのね、うん、ってなったらやっぱそれ終わったらそっちに切り替えた方がいいのかなとか、うん、別にどっちでもいいんだろうけど、 うーんと思って、
うーん、
そう、でもさ、
どうだろう、う
ん、あの中に残ってるお金っていうのはどうなるの、うん、
もう使えないんじゃないんですか。
それって返金してもらえるっていうことかな、あの窓口で言えば、窓口というかちゃんと駅員に
言ったら。いやー、わかんないですね。
だって絶対そんなギリギリまで使えることってなくない？と思って、
まあだから多分、うん、まあこうやって徐々にやってるから、うん、今のうちに、
うん、
早めに言っといただろうって向こうは言いそうですけどね。
あ、
何年も前から言ってたんだからって。
ちょっともうあれしようかなと思って、
うん、そ
のだからもう入ってる分全部返金してもらって。
使わないんですか。
いや使うんだけど、もし余った場合ど、うん、いやどうなるんだろうこれと思って。
まあそんな、うん、まだ
まだ使います、
ね、メトロカードは使えるから、
う
ん、
そうだね、
使えばいいんじゃないですか、
そうなんか
余ってるんだったら。
うーん、なんかね、もう本当にちょっとそういうのに疎いんで。
まあ私もですけど、
多分ね、私みたいにそうやってもうめんどくさいから、うん、もう今のまんまでいいよみたいな人めっちゃたくさんいると思うんだよね、うん、特にあの、うんうんうん、高齢の人とか。
私もそうですけど。
いやだからね、
なんなら好きとか言ってますから。
まあ、そうだからこれ本当にどうなるんだろうみたいな感じ
です。まあでも、うん、昔使ってたわけじゃないですか、私たちも日本でね。
そうね、そうね、
だからあ、やっぱ便利だったなって思い出すと思いますけど。
そうだね、その切り替える時だよね、うん、みんなね、やっぱりね、
うんうん、
混乱が起きるのはねちょっとね。
うん、うん、
確かにそう。
まあなんかね、一回やればセットアップすれば大丈夫だと思うので、うん、まあ私もね、なんか一回やろうかなと思ったけど、
うん、
あ、まあ後にしようってなんかいつものように思ってまだ使ってないです、う
ん、でもいいよね、なんか12回使ったらもうそれ以上は、うん、チャージされないみたいにな
るから、うん、
っていうですよ、ね、のはいいよね。まあ、
うんうん、メトロカードと全く、ね、一緒は一緒なんで、
うん、って思ったよね。
ね、
うん、
まあでもまあまあ近い将来に買えるでしょうからね、うん、私たちもね。
いや買えないといけないですもんね。
そうそう、もう買えないといけなくなっちゃったから。
うん、そうならないとやらないみたいなね。
そうそうそう。
ギリギリまで粘るみたいな。感じですよね。
というまず一つ、
はい、
はい、あでもね、
うん、
なんかメトロカードを、
うん、
今年の2月までって言ってたけど、うん、それをなんかね、
う
ん、伸ばしたとか言ってましたよね。延
長したんだ、
うん、なんか、まあ、段階的にですけどね、こう廃止を計画してたんだけど、
うん、
それを、まあ、ちょっと遅れてるんじゃないんですかね。
うーん、
あ、書いてあるここに、うん、ね、うん、この OM ニューヨークを使っているのは 40% の人が利用しているそうですよ。
うーん、 あ、まだ 40% なんだ。でも、
まあ、じゃあ6割半分以上はメトロカードを使ってるってことですね。
そうだね、やっぱり。じゃあ別にそんなね、メトロカード使ってるからってレアではないね。
じゃなかったですね、よかった
ですね。こっちのがね多いっていうことですよね。
多 数、はい、多数派でしたね。あ、でもメトロカードしか使用できないラインがあるのか、
それはまずいよ。あ、だからついてないところがあるってことかな、まだその改札のところ、ね、
ルーズベルトアイランドとか、あのルーズベルトアイランドトレームトラムウェイ、
はい、あるね、
と JFK エアトレイン
とか
ついてないらしいんですよ。
へ
え、だから
なるほどね。
うん、
ということは空港とかに行く人は絶対ね、持ってないと。
メトロカードのワンウェイライドっていうかね、あのシングルライドか、あれ買わないといけないですね。でもこの、今年の秋ぐらいまでには
それも
設置される予定だそうですよ。
なるほどね。
あ、でもそのね、そういう必要なとこからやった方がいいですね。ないところとか。
いや、そうだと思う。へえ、
というニュースです。
はい、
次
次、あ、住民の3分の1今のね、ニューヨークのニューヨークを5年以内に去るっていう世論調査が出てるらしいです、
まあそれはね、結構なんかやっぱりその、まあ、コロナとかあった時とかもね、すごく言われたりとかしてたね、
してた
話でもあるし、まあ、実際そういうことってすごく起こったりとかしたじゃないですか。で、
しました。
特に今そのいろんな物価が上がってて、ちょっとやっぱり住みにくいっていう風に言う人たちはどんどん離れていくでしょうしね。なんかまあ、なんかわかる気がしますね、それは。
なんかそれもそうだし、やっぱりなんだろう、まあ駐在員の人とかってやっぱ5年で結構ね、あの帰国したりとかもするじゃないですか、まあ3年とかから5年以内っていう人が多いと思うんだけど、そういう人たちも結構いると思うから、もう最初からね、こう5年以内には去りますっていう人たちも多いのかなって思うよね。その何かが原因とかでもなく、ニューヨークってそういう人たちがすごい多い気がするから、
多い
なのかなって思うよね。そう、このシエナ大学研究所っていうところがニューヨーカーを対象に実施した生活調査によると、 27% が今後5年間以内に州外に転居することを検討していることが分かった。世論調査は3月6日から9日の間に実施されて、レジャーやソーシャライズ、教育、医療、成功の機会、充実した生活、天気、環境、子育て、治安、政治システム、引退後の場所、寝頃感の13項目の質問について398人の住民から回答を得たみたいなんですけど、でその大半の住民は質の高い教育や医療、レジャー、その成功の機会に満足している一方、3分の2の住民 67% は寝頃感っていうこの言葉がちょっとよく分かんないけど、感への評価が低いと説明、まあこれはあれだろうね、その物価が高いっていうことだろうね。で 31% は引退後別の州に移住すると回答しており、若者 39% や共和党支持者 41% の中でその割合が高かったと述べているということです。で、その約半数 49% は犯罪に対する安全性への不満を抱いているが、50歳以上の低所得層、黒人と共和党支持者に多いという、まあ、政治的そういうのもあるだろうし、そういう制度に関しては 57% が機能していないと回答して、 60% が子育ての場所としていい と答えたが、ニューヨーク市内は 41% が黒人の住民は 61% がまあまあ悪い、うん、まあまあか悪いとしているそうです、うん、っていうね、
うんうんうんうん、
だからまあ
まあそのなんだろう、人種というか、うん、エリアによるのかなとなんかちょっと今思ってみたり、
それはだいぶあると思う。ニューヨークって本当に全然違うからね、
うんうん、エリアによってそのこういう人種の人が多いとかいうエリアもまあもちろんあるじゃないですか、うんうん、
あるある、アジア人が多いとか、
うんうん、そうそうそうそう、黒
人の人が多いとかね、
うん、うん、そう、うん、だからまあ実際ねその、うん、ねえ、うん、分からないけど、
うん、まあ私はね、うん、でもやっぱりこの安全性への不満を抱いてるっていうのももちろんあると思うけど、まあ物価も本当にニューヨークって高いからすごく、
うん
うん、そういうのでやっぱり、まあ、一般庶民というかね、うん、そういうまあお金持ちはさ、うん、もうさちょっとぐらい卵がの値段が上がろうが、うん、関係ないじゃないですかね、全く、
はい、
でもやっぱりそういうのってすごく痛いよねっていうのが、
うん
うん、こう現れてんのかなとも思いますよね。
なるほど、まあまあね、
やっぱ治安って大事だし、
いや大事ですよやっぱりね、その住みやすい住みにくいね、
そう
関わってくるし、やっぱり日々のことなんで、
そうじゃないですか、
不安を感じながらね生きていくのと、
そう
全然違いますもんね。
やっぱり教育とかもさ、子供が安心して、うん勉強できたりするのってやっぱり安全じゃないともう無理だし、やっぱその土台にその治安の良さっていうのがないと、
うん、
そんな子育てとかその教育とかってやっぱりこうちゃんとできないよねっていう感じするよね、
う
ん
う
ん
まあ、そうです、特にねそういう子育てとか、うん、あのねする人たちは、
うんうん、
やっぱりそこの安全がメインでしょうからね、
メインだと思う、
その住む、うん、選ぶポイントっていうのは、
うんうん、そうだと思う、
うん、
ねえ、まあこんな感じの世論調査が出てるそうです。
なるほど、
うん、
うん、まあでも入ってくる人も多いですけどね。
そうなんですよ、だから本当に入れ替わってる、うん、さっき言ってたその駐在員の人も出てく代わりにまた新しい人が来るじゃないですか、
うんはい、
順番で、だから別にそんな変わって、うん、人が変わるだけで、うん、なんて言うんだろう、まあ、人数的にすごいごっそり減るかって言ったらそうじゃないと思うし、またこう若くてそういう子たちがちょっとニューヨークに憧れてきたとしても、その子たちがまたこう去ったとしてもまた新しい世代の子たちが来たりだとかして、
そう常にやっぱりね、まあ、動きはありますよね。
そうそう、出入りが激しいのかなっていうのはあるよね。でも廃れないと思うニューヨークは、
うん、そうですね、
と思ってます。
進化しない限り。
そうだね。それはもう本当に街ごと消え去りますからね。
はい。
それは一番怖い。
はい。
あとは。
あとは。あとはね。
うん。
これはね、そうだ、はい、アップデートにするほどでもないけど、うわーって思ったネタだなと思ったね、この間。何かで見たんですけどね、
うん、
あのニューヨークのね韓国料理、うん、コリアンタウンがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこの、まあ、とある韓国、
うん、
あ名前出てますね、これ名前
言うか別に、やっぱえどこちょっと聞きた、
韓国料理店のガンミオクっていうお店が、あの訴えられたらしいんですが、
うわ
なぜかというと、
うん、
このね、うんまあ、お客さんが Uber Eats で、
はい
まあ、そこのお店にレストランに注文したらしいんですよ、
うん、
そしたら届いた、うんまあ、クッパだったらしいんですけど、
うん、
料理は、
うん、
ネズミが入っていたって言って、でその、 食べていた時に中からネズミの死骸を発見して落とし、まあその病院にねそこから行ったりとかして薬をもらったみたいなことをなんかインスタに投稿したらしいんですね。
それはまずいね。
で
うん、
でそこから、まあ、あの訴えたっていう提訴したっていう風になってるんですけど、まあ、お店側の反論としては、2週間おきに消毒業者の検査を受けていると。でもネズミの、ね、痕跡はなかった、この糞があったりとかっていうこともなかったって言って、調理中にそれほど大きいネズミを、ね、見逃すわけがないって言って、入ったとしてもね絶対にそれが分かるって言って、で金銭をまあ要求されたと。それを拒否したら、SNS に投稿されて、なんかそういう攻撃をされ始めたって言って、まあお互いの意見がね食い違っているみたいなんですけどね。
でも私もそれはちょっと聞いてる時から思った。そんなネズミが入ってたら調理してる人も気づきそうなもんだし、だし、やっぱなんかそのライバル店の嫌がらせとか、そういうのもいくらでも今ってできるじゃないですか、
ね、
SNS とか使って、わかんない、そのお店がどこにあるお店なのかわかんないけど、コリアンタウンとかの、まあその1店舗とかだったら、本当にライバル店すごいじゃないですか、あの辺で全部コリアンレストランみたいな。だからなんか、そういうのも、嫌がらせっていうのもあるかもなってちょっと思いました。そのウーバーイーツの人が嫌がらせで入れたかもしれないし、もうわかんないよね。
まあまあわかんないです
ね。人の手に渡ってるそうものだから。
まあだってやろうと思ったらね、だってその写真を撮る前にポイッと入れて写真だけ撮れますし、ね、
できるじゃないですか。
でその今ねそういうソーシャルメディアでどこまででも拡散できるじゃないですか、
できる
以上になんか飛んでいくというか、
そう
ね、だから怖いですよね、ある意味ね。
いや怖い、本当に
そういうことされたらもうね、お店としてはもう大打撃でお店なくなっちゃうかもしれないですからね。
いやそれは私だって今聞いてそこ行きたくないって思ったもん、
ね、そうやってやっぱみんな思いますよね、わあの店だよみたいな感じで。
でそれがもし嫌がらせだったとしてもね、なんかちょっと嫌だ、
あの
なんか恨まれてるのかな、
ね、イメージがやっぱ悪くなりますよね。
そうなんかそうされたっていうことは何か理由があるわけで、みたいな、そのオーナーがちょっと、いやまあ分かんないよな、何かは分かんないけど、何か理由が、
何か問題があるのかなって、ね、
分からないけど問題があるからそうなったのかなって思ってしまうから、そうだったとしても何かちょっともう行きたくないみたいな人もいるかもしれないから、これはだいぶ損害だよね。
ねえ、これね、どっちが本当のことを言ってるかは分からないけど、でもねこれあのお店がねその2週間おきに消毒業者を入れてるって言って、まあでも結構やってる方じゃないですか、多分ニューヨークの、ね、お店としては、まあ、でもね、やってないとこがすぐ隣のビルだったらいくらでも出てくると思うし、
ニューヨークはもう本当に無理だと思う、ね、1店舗だけそんな綺麗にしたところで横から入ってくるし、そう食べ物があるところに行くから、やつらは、無理かな、
すっごい、だってすごい狭い、もう穴なんてどこにあるんだろうみたいなところからね、
出てくるから、
どこでも入ってこれたりね、そうしますからね。
私2週間に1回行って、別にだから2週間の間やってないってことだよね、そしたら2週間の1回ってことは、
だからそのターミネーターが来るってことでしょ。
そうそうであったとしても、そのじゃあその2週間ずっとそれが保たれてるのかってなったら、わかんないよね。だってエクスターミネーターなんて、そのマンションとかこういう私が住んでるところにも来たりするけど、そんなやっぱいるもん、その来た矢先から、だからうーんって思うよ私は。
まあね、だって特にそういうアパートメントとかなんて、うん、ねえ、もうどこかにいたらどこかで出てきますからね、
うん、出てくる出てくる、もう、うん、湧き出てくる。だからもうしょうが、
そうなんです、
しょうがないっちゃしょうがないけどさ、だけどウーバーイーツの人に渡ってるわけだから、うん、そのウーバーイーツの人かもしれないし、もうわからない、う
ん、それはわかんないですね
って思わない、だって、
うん、わかんないですよね。
だってさ、ウーバーイーツのさ何パーセントかはさ、うん、あの、うん、何
食べてる
食べてるとかあるじゃん。そういうアンケートみたいなのであったじゃん。
はいはい、
ちょっとポテトつまんだとかさ、うんうんうんうん、なんかチキン1個食べたとかさ。だからもう何
よくやってましたよ、うん、なんかね、だ
から怖いよ ね、なんかウーバーイーツもさ、そう、
わかんないですよね。
わかんない、だってツバとか入ってるかもしんないし、わかんないもん。
うん、
うん、そう、
誰も信用できません、
ね、誰も信用できない。いや本当に本当にそうよ。でも怖い ね、
怖い怖い、
へ
え、ね、でも本当だったらビビりますね、本当に。
いや私ちょっと今ちょっとね、ネズミが入ってたことはないから、
ないないないない、
わからないけど、
ゴキブリですらない。
そうだね、でもわかんないよ、食べてるかも。
髪の毛ぐらいならあるかなっていうぐらいです。
か、でもなんか金だわしのなんかかけらみたいなのは入ってたことあって、うん、タイ料理屋で、あ、
レストランとかはねよくありますね、うん、やっぱりね、そういうのね。
それはちょっとタダにしてもらいました。わ かんないけど、
うんうんうんうん、
新しいもの持ってきてくれて、まあ勝手に、うんうんうん、そうチャージされてなかったって感じです。
ああそうなんだ。
まあ黙っといてねってことなのか分かんないですけど。
うんうんうんうん、なるほどね。
まあしょうがないよね、でもね。
うんうんうんうん、
髪の毛もさ、
まあね、
人間が作ってるものだしさ、うん、っていう。
そうなんですよ。
うん、
うん、だって今日うちの、うん、あの犬の餌、うん、いつも届くって言ってたじゃないですか。
はいはいはい、
なんか髪の毛っぽいの入ってました
けど。そういうのも、
まあ、髪の毛か、まあ、何かの毛か、うん、まあ、わかんないけど、でも野菜の繊維ではなさそうだなみたいなぐらいの感じだったから、まあ、わかんないですけどね、
うん、まあね、でもなんかそういうのって入ってないイメージだったわ、うん、冷凍なんだよ ね、だって、
うん、冷凍で来るけど、まあ、なんかその冷凍する前にね、うん、
入っちゃったのかな、
入っちゃった、うわ、まあ、工場とかのね、なるかもしれないけど、
確かに、だからもう本当人がやんない方がいいと思う、
うん、
ロボットとかだったら毛とかないし、
ね、まあ、ぐらいなんか徹底してたらね、工場とかね、
ああそうね、
あのなんかあれですけど、
かぶってね、
うん、こっちってね、あの食品、うん、あれ全然違うんでね、日本の
工場 の、 あのルールと、まあ、
そうだよね、ルールとか多分法律とかもルールなんだろう、わかんないけどね、いろいろありますよね。
いやそれは違うんじゃない、日本とこっちはまたルールが、
うん、そう、私あの前に日本からね、うん、来たお友達で、うん、あの食品の会社をしてる人がいて、うん、あのやっぱりねすっごい驚いてましたね、なんか、うん、やっぱりそのコロナとか以前の話だったんですよ、うん、それは、うん、でもやっぱり作ってる人たちがその食べ物目の前にあるけど、うん、マスクしてなくて喋ってるねって言って、
確かに、
うん、なんかすごいびっくりって言ってました。
確かに、なんか日本の工場の人って白いなんか、うん、まあ、マスクとあとなんていうの、うん、なんか髪の毛全部入れて、
うん、そうそうそうそう、絶対ね、こう出ないようにとか、うん、
出ないように、
爪とかもすっごいね、うん、すっごいあのとにかく、
まあ、手袋とかしてるかも。
うん、
そういう、
そう、結構ね、あれなんですけど、こっちは全然なんかやっぱりそう緩いというか、
しっちゃべってるよね、
うん、
結構そうそうそう、唾とか絶対入ってるよね、
うん、入って、まあそう言って言われたらそうだよねって思いますよね。
だってさ、なんか日本人よりもさ、
ゲラゲラ笑いながらなんかね、
声とかでかいしさ、なんか唾とかもなんか、うんうんうん、体も大きいからなんか日本人以上になんか飛んでそうな勢いだよね、なんか腹式呼吸で喋ってるしさ、なんか
腹から出てます。
腹から出てるからさ、なんかさ、唾の量も半端なさそうだよね。
やだ。
偏見かもしらんけど。
偏見ですね、それ完全に。
なんかそういう感じするわ。
ねえ、まあでも確かにそうやって言われたら、そうだなと思って。
やばいね。
うん。だからこっちはまあ、ねえ、そういう、まあ、ちゃんとしてないですよね、うん、本当に。
本当だね、
日本人から見るとね。
そうよね、
そういう衛生管理が、
まあまあ普通にね、道歩いてても全然違うからね、ゴミとかあんまり落ちてないし、はい、日本、こっちはもうすごいから、うんうんうんうん、普通に
ねえ、ゴミがもう風が強い日はゴミがめっちゃ飛んできますからね。
待ってても
、あーって
本当に目がやられる、すぐ。
この間すごく風強い日に夜歩いてたら、うんうん、あの夜ゴミ袋とか道に出してるじゃないですか、
はいはいはい、
いろんなお店がね、
うんうん、出してるね。
それがバーン飛んでって、めっちゃ車の道路とかにゴロゴロゴロゴロってなっててわーすっげーって、ニューヨークの強風は危ないなと思いながら見てました。
いや
ー、
だからゴミがちょっと多すぎて、
うん、
もう衛生とかっていう問題なんですかこれみたいな
ね、
感じだよね。ひどいよね。
そうなんです、ひどいんです。とにかくまあ汚いという、
汚いですね、
イメージ。
あとなんかね、うん、ネットでね、物議を醸してるね、うん、ハム&チーズサンドっていうのがあって、
はい、
ニューヨークの
ハムとチーズのサンドイッチですね、
はい、ニューヨークの高級デリ、うんうん、エリゼイバーズEAT っていうところの、うん、
EAT?
EAT って書いてあるんですよ、
うん
うん、私ちょっとここ行ったことないんですけど、
うん、
そこに売られてるハム&チーズの写真を投稿した人がいて、うんまあ、値札にね29ドルって書かれてたの、うんまあ、日本円で言うと3900円ぐらい、
うんうんうんうんうんうん、
でこれ税金とかを入れるとニューヨークもまあまあ高いので 31.5 ドルとかになって、うん、もう日本円にしちゃうともう4000超えちゃうわけですよ。
はいはいはいはい、
そうで、この、まあ、写真が添えてあるんだけど、世界で最も生活費の高い都市の一つとはいえ、うん、ぼったくりではないかっていう話題になってるっていうことなんですよ。
あのエリゼイバーズってあれですよね、うん、あのよくパンとかそれ使ってるとこが多いイメージがあるんですけど、
そうなんだ。
よくデリとかにそのエリゼイバーズって書いてある、うん、だからあこれはそのエリゼイバーズのパンなのかなってなんか言うぐらいのイメージなんですけど、うん、そのお店があるんですね、うん、私も今見てみたんですけど、
う
ん、
なんかアッパーイーストにあるそうなんですけど、うんうんうんうん、なんかまあ
そこの、うん、まあデリですね、ここに写真を見る限り、
うん、でね、
あ、
まあ、なんかさ、うん、このハムチーズサンドイッチってそんな大きいやつなのかなって私は思ったんだけど、普通の、うんまあ、コンビニとかで売ってるような、うん、あの食パンをこう三角に切ったみたいな、
うん、
あるじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうのが2切れかな、うん、ついて、まあ、29ドル、うんっていう
はいはい、
なんかアメリカだしさ、なんかすごい大きいやつなのかなって一瞬思ったんだけど、うんうんうんうん、そうではなく、うん、もう本当にああいうちっちゃいやつで、うん、でコメント欄とかに犯罪だとか、
うん、
先週訪れた JFK 空港ねとかでも18ドルだったのにみたいな意見とか、
うんうん、
なんかすごい、まあ、書かれちゃってるみたいな、
ね、ニューヨークはね、そのサンドイッチとか、うんまあ、すごく多いじゃないですか、まあ、ニューヨークっていうかアメリカね、
うん、
でも、うん、あのやっぱりニューヨークちょっと高いんですよ。
高いね、
うん、でも、うん、美味しかったり大きかったりするものもあったりして、
うん、
例えばもう本当に一つ頼んでも一人でなんていうの、一回で全部食べれないみたいなね、
うんうんうん、
ぐらいの大きさのものもあるし、
ね、ザ・アメリカ的な、ね、
それだったら、うん、そうそう、まあなんかちょっと高くても、
うん
まあ、納得っていうか美味しかったらね別に
だよね、
まあ、高いけどいっかって思うけど、
うん、
なんかそれが
大きさは
ねえ
いやないでしょ
まあ、クオリティと値段がまあ合ってないってことじゃないですか。
そうだからなんか反撃じゃないけど、うん、このディレクターの人が、
うん
う
ん、
なんかこう
なんて書いてるんですか、
地元メディアの取材に対して、うん、このハム&チーズはね、うん、1973年に創業して以来、うん、シグネチャーメニューとして親しまれているものだからっつって、でなんかこう、
うん、
フェイクサンドイッチニュースを流しやがってみたいな感じで、うん、なんか反論してるらしいの。でこのね値段が高いね、
うん、
理由はね、
うん、
朝晩焼く特別なサイズの7種類の穀物が入ったヘルスローフが使用されていることや、うん、フレンチマスタードを塗り、うん、ローストグレーズドハムと輸入物のスイスチーズを挟んでいるんだよっていう風に、
うん、
まあ言ってるらしいんだけど、
うん、
それにしても高くないって。
それはその人食べたんですかね。食べて、
うん、
どうだった、味はどうなんですかね。
味はね、
うん、
あ、なんかこの人の意見ではないんだけど、
うん、
記者の人が食べたらしいの、うん、パンはしっとりしていたが風味に欠ける、
うんうんうん、
ハムとチーズは美味しかったが具の量が十分ではない、うんっていう風に言ってるんだよね、
はいはいはい。まあ、それだけだったらね、まあ、29ドルでは高いんじゃないかっていうことですよね、
う
ん、
そういうことです。
うーん、なるほどね、うん、
でこれね、うん、その店に訪れたニューヨークポストの記者によると、うん、店員は恐縮した様子で、うん、値段を決めてるのはねオーナーだからって言って、うん、私たちは関係ないみたいな、なんか逃げてて、
自分たちもちょっとまあ高いって思ってるのかなって感じですかね。
そう、ほんでなんか22ドルに値引きするっていう風に提案してるらしいんだけど、別に
そんなに22ドル
でもどうなのみたいな、
まあそのね、それがどれぐらい美味しいかわからないですよ。すっごくもしかしたら衝撃を受けるぐらい感動するぐらい美味しかったらいいのかもしれないけど、まあ、でも29ドルは高いなと思うけど、う
ん、そうじゃん。私この記者も言ってるけど、うん、そんな風味にかけるとかさ、
うんうん、まあ普通だったってことでしょ。
ハムとチーズ美味しかったけど別に具の量も十分でないし、うん、ペラペラってことじゃん。
うんうん、
うんうん、だしなんか
さ、なんか満足しなかったってことですよね。
満足してないし、さらに近くのベーカリー、うん、パネラブレッドってあるじゃん、私たちがよく
行
く、
はいはいはい、
のスープとサラダドリンク付きのセットで18ドルっていうのがあるの、うん、あるなんかまで提案内してきた、うん、
そっちの方がね、
そう、
まあ、コスパがいいと。
そうで店員は値段にイチャモンをつける人もいるが、うん、近所に住む人はそうではない、これが好きだからっていう風に言ってるし、あ、
まあ、ファンがいるからっていうことでしょうけどね、
うん、
なるほど、
ね、ずっと残ってたら多分ね、まあ、これも
一回ちょっと食べてみたいけど、でもその29ドル出してまでは食べてみたくない。
いや私絶対食べたくない。これなんか本当写真見た感じ本当普通だもん。
本当美味しくなさそうですか。
具も全然なんて言うんだろう、うん、ペラペラにチーズが2枚ぐらい入ってハムもなんか、うん、うーんって感じ。
そうなんだ。
なんだろう、こんなのに29ドルって考えられない、う
ん、私でもねこの間ね、うん、とあるカフェに行ったんですけど、うん、そこね、
うん、
結構気に入ってて時々行くカフェなんですよ、
うんうん、
まあ、名前を言うとパティスカフェっていうとこで、う
ん、パティスカフェ、
あのニューヨーク、うん、なんかいくつか店舗があると思うんですよ、
うんうん、
でそこベーカリーアイテムすごく美味しいんですよ。
はいはいはい。
でお店の中とかも、
うん、
あのカフェスペースとか結構あるから、私編集とかするのにたまにそこ使うんですよ、
うんう
ん、でそこでいろんなもの試してみたんです、
うん、
あのそこがすごいね、私が好みな、
うん、
なんていうのアイテムがすごく多いんですよ。なんかあ、もうこれむっちゃ美味しそうみたいなのがいっぱいあって、結構ね、うん、いろいろ試して一通り、うん、で一回サンドイッチをオーダーしてみようと思って、
うん、
なんかサンドイッチ頼んでみたんですよ、うん、それがね、
うん、
私がまあ てかなんか値段が書いてなかったんですよ、まあ、多分メニュー表があったんでレジ前に、
うんうん、
そこには書いてあるのかもしれないけど私はこうなんかパネルっていうかそういう写真みたいなのを見てこう選んだから、うん、あこれが美味しそうって言ってじゃあこれにするって言って多分それはね、うん、チーズと、まあ、ちょっとあそうそう、うん、チーズとツナ、うん、ツナマヨみたいなのが入ってて、うんまあ、ちょっと野菜が入ってる、うん、で、まあ、それオーダーしたら18ドルだったんですよ、
うん、で結構
いい私結構びっくりしたっていうか、うん、あ18ドルか高いなと思ってていうかあのなんて言うんだろう、
うん、
そこまで、うん高いと思ってないじゃないですか。まあまあ言って高くても、
うん
まあ、15ドル以内では食べれるでしょうみたいな。
そうね、12、3ドルって感じするよね。うんうん、感じは、
うん。そうって思ったら、うん、なんか18点何ドルとかだったから、うんね、おおびっくりしたって思ったんですよ。うん、
結構そういうの多いよね、サリーさんね。値段見てないからね。そうセレブかよっていうね。
確かなんかでもセレブじゃないから後でおおってビビるんですけどビビったなあってなるんですけど、
うんうん、
あのでも確かにすごく美味しかった、
うん、へえ
すごく美味しかった
それはさ満足して納得いってるからいいじゃん、
うんうん、でも、うん、もう一回買うかって言われたら食べたいけどちょっと高いなって思って
なるほどね
あんまりこう余裕がない時はやめるかもしれません
そうだねでも、うん、あれば食べたいっていうぐらいじゃん、
うんうん、食べたい、うんうん、でもそのね18ドルで私ねその、うん、びっくりしたんですよ、うん、それだってまあお腹いっぱいになるぐらい満足しましたよ、はいはいはい、十分に入ってたから
でしょ
でもそれってそのお腹も満足ならない、まあ、味はわからないですけど、うん、29ドルは高いですよ
ちょっと今送ったんで見てみてもらっていいですか？
わかりました、
うん
はい、あえこれ2個入ってるんですかね
これ多分2個入ってると思うんですよね一応このなんとなく、はいはい、
だからあの本当によくある、
うん、そうですコンビニ日本のコンビニにあるような三角の食パンにハムとチーズが挟んであるっていう
はあ、
でもさ
これ、ね、
なんかこっちってそういう高いやつってすごいハムの量が多かったりだとかしてない、
はい、
ブイーンってなんか何でのもう形変わってるよみたいなそうそうそうそうそういう感じで、
うん、あれは高いですけどねまあでもあれはお肉がね、
うん、あれはもう全然違うじゃないですかこういうところのと
すごいからね
こんな作り置きとかじゃなくってその場でちゃんと作ってくれるやつだし、うんうんうんうん、もう肉がもうそのハムっていう感じじゃない
ですか、うん、すっごいボリュームですよね
すっごいボリュームじゃないですか、うん、もう形変わってるみたいな
肉サンドみたいな
そうそうそうそう、
うん、もうそれがこの値段だったら分かる
それは分かるそれは分かるんですよ、うん、量もだからこの記者の人が言うように、うん、やっぱり具の量が、
は
い、やっぱりこれ満足いかないよね十分じゃない
確かにこれだけでお腹いっぱいならなさそう
ならないならないこれにスープとかやっぱり必要よ、うんなんか、うん、アメリカ人になって
たらなんかねえもうちょっと、うん、いいもん買うわってなりますよね
そうねだからもうこのアッパーイーストっていう特別な地域だからやっていけれるっていう値段よね、うん、本当に、
うん、
って思います
これでもね、うん、他にもあると思いますよここ家って見たことあるあ、まあ、わかんないお店があるかどうかわかんないけど
うん
こんなすんだ知らなかった
ひどいよね
へえびっくり
まあでも本当にあのニューヨークって今ね物価がすごい、うん、まあ上がってるっていうのもあるじゃないですか、
うん、はいはい
はいだからまあこういうのって本当に象徴されるっていうかもう本当に日本から来た人なんかは
びっくりするでしょうね
これまあ20ね29ドルって言って普通にさカードとかで払ったらさ、うん、まあ円で普通に、うんね、請求来るわけじゃん、うんうん、もうびっくりするよね、うん、あ
円だったらちょっとビビりますねこれはね
いやだからやっぱりその観光で来てる人とかって、うん、ってなるよねこれに、うんうんうん、だってさちょっとさ、うん、コーラとか飲んでみたいな感じで済ませようとしたらみたいな、
うんうんうんうん、確かに
5000円ぐらいいっちゃってるみたいな
うん普通にねレストラン行けるわって感じですよね
そうそうそう
はあ、まあね、最近こういうね、ニューヨークはいろいろ高い高いという話をいろいろしてますけどね、本当にね、うん、まあ、上がってるんで、
うん、上がってる、まあ、
これからねもっと大変になるでしょうけど、
そう、ただね、一つだけ言わせてもらいたいのが、私ずっと卵高い高いって言ってたじゃないですか、それ落ち着いてきました、
うんうんうん、あ、そうなんですね、
うん、だからそれだけは良かったなと思って、
うんうんうんうんうん、なるほどなるほど、
トレ上とかでも 1.99 とかになってきてるんですよ、
へー、そうなんだ、
急に下がったんですよ本当に、
なんかあるんでしょうねやっぱね、
わからないけど卵落ち着いたなと思って、まあ他相変わらずちょっと値上がりしてますけどねっていう、
なるほどなるほど、っていう、
まあ、物価が高いですっていうね、
そうですね、
観光で日本から来る方は本当にちょっと注意して、はい、値段を見て
ビクビクしながら
買った方がいいかもね、ただのサンドイッチだからだって本当にね、
はい、はい、
そんな感じですかね、
ということで今週は終わりましょうか、
はい、
はい、それでは私たちに話してほしいトピックや質問、感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子やいろいろそういうね、サンドイッチとかね、高いとかね、美味しいとかね、言ってます。
はい。
よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常を時々アップしてますが、このトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、以上です。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ
バイバイ。